まあ、主は愛そのものであると聖書は言っています。けどなんと多くの自己追求と自己中心が人間のうちにあるなのでしょうか。この主なる神はいかに私たちを気に入ってくださるなのでしょうか。まあ、人間の想像以前に主は御心にかなう人間の欲しいと計画してくださいました。エペソ書の一章四節を見ると次のように書かれています。341ページです。エペソ書一章の四節、すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。まあ、世界が作られる前の主のご計画とはこういうものでした。御心にかなう人間の星、主ご自身がご自分の方から私たちと主との間の裂け目を塞ぐ道を用意してくださった。すなわちイエス様が私たちの贖いの代価を支払ってくださったのです。まあ、代価、この救いの代価はイエス様が捧げてくださったご自分の命でした。パウロは私たちがまた罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられると書いたのです。主なる神はどうして人間を喜ぶことがおできになるなのでしょうか。それは決して主に喜ばれる生涯を送ろうと、私たち人間が自分の力で努力することではなく、主イエス様が私たちの代わりに死んでくださり、そして私たちのために生きてくださることです。クリスチャンらしい生活をしようと努力することをやめなさい、どうせできないからですと人たちははっきり言われただけではなく、イエス様もそう言われたのです。私から離れたらあなた方は何にもすることができない、何にも主から離れれば何にもすることができないと本当の意味で知っている人々は少ないなのではないでしょうか。失敗してから初めてやっぱりまだ自分でやっちゃったと初めて分かります。主を信ずる者になったとしても、主を喜ばせようとする自分の努力はみんな全て敗北が敗北へという結果に至ります。父なる神はよく言われたのです。これは私の愛する御子です、彼の言うこと聞け。結局聖なる主が喜んでくださるのはただイエス様だけです。今主イエス様が受け入れてくださる方はイエス様のうちにあり、イエス様の義によって御心にかなったものとされていると聖書は言っているのです。けどそれは自分自身の素晴らしさのゆえではなく、ただイエス様の贖いのゆえにそうされているのです。イエスのうちにあるもの、すなわちイエス様と結びついているものの紹介は必ず変えられます。そこには身を結ぶことが見られるのです。今のエペソ書次の五節ですか、一緒の五節、神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられるのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血によるあがない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。結局全部主のおかげです。この最初の中で似ている箇所があります。 357ページです。この最初一章の一章の中二節です。また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。まあ、自分の努力ではなく私たちのうちにおられる主イエス様、これこそ、まあ、勝利と祝福と身を結ぶことの秘訣です。主に喜ばれること、これこそ最も大切です。主は何を望んでおられるなのでしょうか。まあ、旧約聖書の中でも新約聖書の中でも何回も何回もあなたは主を愛せよと書かれています。主は我々の裏表のない愛を、我々の心からの愛を望んでおられます。新命記の六章、旧約聖書の288ページですが、もちろん同じ言葉が他のところでも述べられています。六章の五節です。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。主の存在を認めなさいなのではなく、ただ主を信じなさいだけではなく、主を愛しなさいとあります。イエス様はペトロに三度あなたは私を愛するかとお尋ねになりました。そして主は今日も同じように問うておられるなのではないでしょうか。あなたは私を愛するか。ホセア書の6章の6節ですけれども、次のように書かれています。1357ページです。1357ページ、6章の6節です。私は聖地を喜ぶが生贄には喜ばない。前者の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。まあ、サムエルという預言者も同じことをはっきり言ったのです。サムエル上の中5章449ページなんですが、449ページ。中5章の22節と23節です。すると、サムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに前書の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もまた、主もあなたを大いから退けた。まあ、このサウルという王様は、結局主よ語ってください。しもべは聞いております。そういう気持ちを完全に忘れてしまったんです。若い時からはそういう思いを持っていたのです。主に喜ばれたい。 大切なのは自分の思っていることではない。主よ、教えてください。けども王になってから彼は傲慢になり、聞く耳を持たなくなってしまったのです。同じ時代にいたサムエルという預言者は全く違う態度を取ったのです。主よ、教えてください。従います。御言葉を聞かせてください。しもべは聞いております。まあ、何かある律法が私たちを導くのではなく、主に対する愛が私たちを導くべきです。毎日主よ、私は何をしたらいいのでしょうか。あなたは何を望んでおられるのでしょうか。あなたに対する愛の表れとしてどうしたらいいのでしょうかと私たちも尋ねるべきなのではないでしょうか。なぜならばそうすれば主の祝福が豊かに注がれるからです。主は我々の心からの愛を望んでおられます。それから主は義務的な奉仕をもちろん欲しくない。多くの人々は主のためこれとこれとこれをやらなくちゃいけない、忠実にやるんですけど、自発的に喜んでしない。そうすると主はやめた方がいいと思っているのです。何をやってもやっぱり主に対する愛の表れでなければならない。主を喜んで奉仕することとは主に対するの愛の表れでなければならない。主は我々の喜んで行う奉仕を望んでおられます。主に喜ばれる奉仕とは自分自身の無にした奉仕です。主のために喜んで犠牲を払う備え、そしてまた自分自身の捧げ、自分自身の否定する備えのできた奉仕でなければならない。主は何を望んでおられるのでしょうか。我々の負担心のない愛です。それから我々の喜んで行う奉仕であります。そしてもちろん我々の正直な態度も主は要求しておられます。歴代史長の29章を見ると次のように書かれています。670ページです。670ページ、29章の17節、私の神、あなたは心をため去る方で、少なことを愛さるのを私は知っていますとあります。失敗することは別にそんなに大変なことではないでしょう。隠すことは問題です。ただ人前だけ上手に作ろう、人間を喜ばせようとする人は、曖昧な態度を取るようになります。隠したりします。隠すものは成功しない、身を結ばないと御言葉ははっきり言っているのです。けども主の前に光のうちは読むものはもはや隠したり曖昧にしたりすることはできません。主に喜ばれる生涯、これこそ我々の人生の内容であるべきです。その秘訣は私たちのうちにイエス様がおられるということです。 確かに人間そのものはいつも失敗ばかりするものです。